朝姉の獣話第33回筆者のご紹介。井上正輝。1949年奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。前回、前々回の思い出し。猛暑だった今年の夏、まるで天気に切り替えスイッチがあるかのように、突然秋がやってきて、もう冬。体調は大丈夫かしら。さて、前回は稲作を例えに、動物にはできない理論の組み立ての話をした。冷えに勝つために、稲の苗を先に育てておくのが田植え。除草剤のおかげで、地病の機械植えが可能になった。老衰と白柿の手抜きは命取りって思い出してね。廃屋の終焉。裏庭の果樹が楽園。20年前、私が美郷町に移住した時、廃屋があった。庭に柿、ビワ、ユズ、裏山にはイチョウの大木、柿の幹には熊の爪跡、柿、ユズの果実が色づく頃には、しょっちゅう猿が来た。銀杏の時期は、毎晩イノシシとタヌキが来た。熊も銀杏は好物だ。ようやく隣町に住むという縁故者に許可をもらい、全部伐採したら動物は消えた。漏水防止と白柿が重要に。現在の米作りは、葉が2枚程度の地病を機械で植える。地病でいいのは除草剤があるからだ。初期は除草剤で抑え、新芽が育てば、冷えに光を与えない2段構えの雑草対策で、今の小緑栽培は成立していると言っていい。ところが山間には、ちらほらと、冷えの目立つ田んぼが目につく。原因は漏水か白柿の手抜きだ。漏水田ではせっかくの除草剤が溶けると同時に田から漏れ出ていくし、水深がまちまちで新芽が揃わないと部分的に光が発芽した冷えに届いてしまう。獣たちのアパート。やがて廃屋の棟が崩れ、瓦屋根の一部が人の背丈くらいの高さで光を反射していたが、すぐに雑木が生え、それをクズやアケビなどのつる草が半ば覆ってしまった。数年で雑木を突き抜けて再生した柿と柚子の枝で果実が実り始めたが、今度は崩れた家屋と雑木やつる草を乗り越えて柿や柚子にたどり着くのも大変な状況。折り重なった柱や畳、屋根瓦で生じた小さな隙間には、穴熊や狸の出入り口があり、隙間の奥は動物の見事なアパート。そこから四方八方に、林家や近所の畑に向かう獣道が伸びていた。新たな危険が、敷地の雑木を伐採し、背丈の倍ほどに伸びた、笹や雑草を刈っていたら、廃屋の隙間から無数の黄色スズメバチ、足元にはでっかいムカデ、いつの間にかシャツにマダニ、石垣の隙間から生えた草を刈ってたら、カラムシの茎にマムシ、朽ちていく廃屋にはそんな新たな危険も生じるのよ。今月の宿題、こんなことがあるから、今まで気に留めてなかった廃屋の様子をちょっと観察してみてくださいな。